今日はルカの福音書第22章1節から23節までです。このところでは聖餐式の始まりが語られています。1節に水越の祭り、種なしパンの祭りという言葉が出てきます。杉越、これは災いが過ぎ越していく、出エジプト記にこのことが出てきます。エジプトのパロはなかなかイスラエルの人たちをエジプトから去らせるっていうことをしませんでした。そしてついにはこの災いがエジプト全国に臨む、エジプトで生まれたウイゴが王の子供から奴隷、家畜に至るまで死ぬというような災いが起こったわけです。その時に全能の神様はイスラエルの人たちに子羊を殺して血を流し、柱と鴨居に塗った家にはその災いは来ない。そしてイスラエルの人たちはその通りに子羊を殺し、そして血を柱と鴨居に塗り、災いが起こった時にその災いは通り過ぎたということがあったわけです。それ以来イスラエルの人たちは今日に至るまでこの杉越の祭りを行っています。そして種なしパンというのはエジプトを脱出するときにパンをこの焼くとき、イースト菌を入れない、酵母を入れて膨らますと時間がかかる、ですから種を入れないでもうパンをそのまま焼いて食べて、そして脱出する、そのことを形あるものとして記念して祭りを行っていたわけです。しかしこの時にはまた新しい意味が語られています。この祭りの行われる時に2節を見ると、祭司長、立法学者たちがイエスを殺すための良い方法を探していたとあります。そのところに3節になんと12人の1人のイスカリオテのユダがサタンが入ったとこのルカの福音書には出てきます。なぜユダがイエス様を裏切ったのか、サタンが入った、これが大きな原因であるわけです。もともと彼はイエス様を信頼して忠実に従ってきた人であったわけです。しかもイエス様は彼にお金の入った袋を渡していた、それだけ彼は信頼できる人間であった。しかしその彼になんとサタンが入る、これは非常に恐ろしいことであるわけです。信頼されて忠実な働きをしているそのものの心の中にサタンが入る、そのことによってイエス様を裏切ってしまう。私たちが注意しなければならないのは何かっていうと、サタンが自分の心の中に入ってくるその隙を作ってはいけない。私たちが最も気をつけなければいけないのはこの自分の心にサタンが入るということであるわけです。そうなるともう自分の力ではコントロールすることができない。自分でないものが自分のうちに働き、そして恐ろしいことを成していくということになるわけです。ですからこのユダはなんと4節を見ると、ユダは行ってどこに行ったのか、祭司長たちや宮の守衛長たちのところに行った。彼らは殺す相談をしていたわけです。そしてユダはどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。悪の手先の中に彼は入っていく。 そして五節を見るとユダに金を与える、銀貨30枚でイエス様を裏切るということになってしまったわけです。そして6節見るとユダは承知し、そして彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。もうこれは他の弟子たちに知られないように彼は行動を行っていたということであるわけです。そして7節を見ると過ぎ越しの子羊がほふられる、種なしパンの祭りの日が来た。この過ぎ越しの時に子羊がほふられた。そしてまたこの食卓にそうした子羊の肉が出されるということがあるわけですけれども、この過ぎ越しの食事をイエス様は8節を見ると行って用意をしなさい、ペテロとヨハネを使わされる、彼らはどこに用意しましょうかと尋ねたわけですけれども、実節に都に入ると水瓶を運んでいる人に会います、その人が入る家までついて行きなさい、おそらくこの水瓶は足を洗う水瓶ではなかったであろうかと思うわけです。イエス様はこの過ぎ越しの時に弟子たちの足を洗われた。そして彼らはついていったわけですけれども、12節に席が整っている2階の大広間、席が整っている、もうすでに支度ができているということです。2階の大広間とあるわけですけれども、おそらくこの過ぎ越しの食事を一緒にしたところで弟子たちは集まり、またペンテコステの日の2階で祈っていた、その祈りはこのところでなされたであろうというふうに言われているわけです。そしてこのところで過ぎ越しの食事を一緒にする、その時にイエス様が言われた言葉が15節に出てくるわけです。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをせずに願っていました。苦しみを受ける前に、すなわち十字架にかかる前に一緒に過ぎ越しの食事をすることを切に願っていました。もう切に、もうどうしてもイエス様はこの最後の晩餐、過ぎ越しの祭りを一緒にしたいと、そのことを言われたわけです。それはなぜか、15節のところにこのパンを取ってこの感謝の祈りを捧げた時に弟子たちに、あなた方のために与えられる私の体ですということを言われたわけです。あなた方のために与えられる私の体と言ってパンを裂かれた。また20節には杯を取って、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われたわけです。新しい契約、じゃあ古い契約は何か。古い契約とは律法のことであるわけです。そして律法といえば十戒が中心的な律法であるわけです。律法では何を言われているのか。これをせよということとしてはならないということが律法で語られているわけです。じゃあ新しい契約とは何か。それはあなた方のために与えられる、あなた方のために流される、あなた方のために私はするということであるわけです。律法は私たちがしなければいけない、してはならない、 言うなれば私たちの行動が中心ですけれども、新しい契約は実はイエス様がしてくださる。イエス様が私たちにその体を与えてくださり、そしてイエス様が私たちのために血を流してくださる。ですから新しい契約は私たちがするのではなくて、イエス・キリストがなしてくださる。イエス・キリストご自身が実は杉越しのその生贄の子羊であるということです。肉を裂き血を流し、そしてそのことによって律法が言っているすべてのことを全うされる。私たちのすべての罪の許し、贖い、それは私たちの行いによるのではないということです。新しい契約においては、イエス様自身が私たちの犠牲となって、肉を裂き血を流し、私たちを許し、そして神の契約を全うしてくださる。そのことによって私たちは神のことをせられるということになるわけです。そしてそれが今日、私たちが教会で聖餐式に預かる、そのことを私たちはこのイエス様と新しい契約を結んで、そしてイエス様につながり、イエス様に従っていく。私たちはこのことを教会で聖餐式として行って、主との交わりを今も継続して行っているわけです。イエス様は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることを切に願っていました。このイエス様の願いは今日まで、また私たちは聖餐式を通して共に行っている。私たちはこのことを深く心に覚えるものでありたいと思います。21節に、しかし見なさいということをイエス様は言われました。何を見るのか。私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。ここにはイスカリオテのユダもいたということであるわけです。22節に、人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。イエス様は言われたわけです。しかし弟子たちは全く気がつかない。誰が裏切るのかわからない。それはイエス様だけがご存知であり、しかしイエス様は弟子たちと共に最後の晩餐を取られた。私たちはもう一度聖餐式に預かるときに、自分自身がイエス様に従っているものであるのか、そしてまたイエス様は自分のために身を裂き血を流してくださった、この新しい契約の中に自分は生かされている、そのことを覚えて、また私たちは聖餐に預かるものとさせていただきたいと思います。